一人の無名作家、芥川龍之介。七八年前のことです。加賀でしたか、能登でしたか、何でも北国の方の同人雑誌でした。今ではその雑誌の名も覚えていませんが、平家物語に主題をとって書いた小説の載っているのを見たことがあります。その作者は、おそらく青年だったろうと思います。その小説は3回に分かれておりました。1は、平家物語の作者が大原五光のところへ行って、少しも筆が進まなくなって困り果てているところで、そのうち突然インスピレーションを感じて、いらかやぶれては、霧不断の光を焚き、とぼそ落ちては月上柱の灯火を掲ぐというところを書くところが書いてありました。それから2は、平家物語の注釈者のことで、この注釈者が今引用したいらかやぶれてはのところへ来て、その語句の出所などを調べたり考えたりするけども、どうしてもわからないので、俺などはまだ学問が足りないのだ。平家物語を注釈するほどに学問ができていないのだと言って、外嘆して筆を置くところが書いてありました。三話現代で、中学校の国語の先生が生徒に大原五光の講義をしているところで、先生がこの霧不断の光を焚きというような語句は、昔からその出所も意味もわからないものとされていると言うと、席の隅の方にいた生徒が、そこが天才の偉いところだ、と独り言のようにつぶやくところが書いてありました。今はその青年の名も覚えておりませんが、その作品が非常に良かったので、今でもそのテーマは覚えているのですが、その青年のことは、折々今でも思い出します。才を抱いてうずもれてゆく人は、他にもたくさんあることと思います。一人の無名作家、中谷宇吉郎。昭和10年発行の岩波版、芥川龍之介全集第8巻に、一人の無名作家という短文がある。七八年前、北国の方の同人雑誌を送ってきたことがあるが、その中の平家物語に主題をとった小説が印象に残っている。今は、その青年の名も覚えておりませんが、その作品が非常に良かったので、今でもそのテーマは覚えているのですが、その青年のことは、折々今でも思い出します。才を抱いて埋もれていく人は、他にもたくさんあることと思います。と、最後に書いてある。田舎の同人雑誌に出た無名の青年の作品を10年近くも覚えていて、こういう文章を書くというのは芥川にしては珍しいことだろうと思う。この文章の中で芥川はその小説の内容を詳しく紹介しているので分かったのであるが、この青年というのは私の弟、自由次郎のことであった。自由次郎というのは、まことに妙な字面であるが、うという字を入れる決まりになっていたので、こういう名前になったのである。自由次郎は、中学の3年頃から、当時の文学青年になって、同窓の中学生たちと同人誌を出していた。足音、という名の雑誌であった。 芥川に褒められた短編は確か中学5年の頃に書いたものである。中学は石川県の小松中学で、その頃この北陸の片田舎には文学熱が大いに起こっていた。弟の2年先輩、すなわち私のクラスには北村喜八がいて、中学5年の時に心の歌という歌集を出版した。その最初の歌が、二人して火の帳深く垂れ込めて16億の人に背かんというのであるから、恐るべきティーンエイジャーであった。弟たちは、実はその雑誌を菊池寛のところへ送っていたのであるが、菊池がそれを芥川に見せたものらしい。菊池から弟のところへ手紙が来て、芥川も非常に褒めているから、よかったら東京へ出てこないかと言ってきた。それで弟は中学を出るとすぐ上京して、しばらく菊池寛のところにゴロゴロしていたことがある。横光利一なども一緒だったように覚えている。その後、私が東大の物理科へ入ることになって、一家は東京へ引き上げてきた。そして弟も文学青年を卒業して、鳥居隆三博士の助手になって、考古学の勉強を始めた。文学修行と一年ばかり東洋大学でインド哲学をやったのが役に立ったものと見えて、考古学の方法論の方でだいぶいい仕事をした。それから5年くらいして、私がパリにいた頃、弟がひょっくりパリへやってきた。昭和4年の夏のことである。本を書いて、その印税でシベリア鉄道の切符だけ買って、無分別に出かけてきたのである。在仏3年、だいぶんたくさん論文を書いたが、病を得て日本へ帰って死んだ。芥川もその間に自殺していたので、二人はとうとう会う機会がなかった。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は青空文庫より、芥川龍之介著、一人の無名作家と、中谷宇吉郎著、一人の無名作家という作品をご紹介いたします。昔、私がまだ小さかった頃、エーデルワイスというケーキ屋さんがありました。今は名前が変わってしまったようですが、そのエーデルワイスという名前だった頃、店と同じ名前のエーデルワイスというケーキがありました。私はそのケーキが大好きでした。それから20年以上経ったある日、私の仕事先にあるバイトの男の子が来て、ひょんな話から、なんとその男の子のお父さんがあのエーデルワイスを作り、名前をつけた人だと知りました。いや、興奮しましたね。思わずその子の右手をつかんでブンブン振り回す勢いで握手をして、この手このまま洗わんで帰って、帰ったらそのままお父さんと握手してなって叫びました。人と人との縁の不思議を感じましたね。その子には若干というか、ドン引きされましたけど、へへ。でも、縁としてはつながらなくても、すごく嬉しいとか、 人生が少しだけ揺れるような、そんなことありませんか？
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。